7時のインドネシア西部標準時、または9時の日本標準時です。
ジャカルタから LLE ワールドサービスボイスオブインドネシアの日本語プログラムです。
LLE ワールドサービスボイスオブインドネシアはインドネシアのニュース、実際の情報、娯楽についてお届けします。
皆さんは毎日 SW9525 または15150または11785kHz でこの放送を聞くことができます。皆さんはまた www.voinews.id/japanese でもこの放送を聞くことができます。
LLE ワールドサービスボイスオフィノネシア、伝えること、つながること、意義のあること。
Selamat malam, kumbangwa. こちらはインドネシアの声です。常夏のジャカルタから日本語放送をお送りいたします。今晩これからの番組は、はじめに入手、続いて時の問題をお送りいたします。これで初めのニュースです。
LLE ワールドサービスボイスオブインドネシアのニュースです。
ジョコビドド大統領は、希望家族プログラムがインドネシアの貧困緩和に役立つプログラムの一つとなることを期待しています。希望家族プログラムに加えて、現金以外の食料支援、健康なインドネシアのカード、スマートインドネシアカードなど、その他のいくつかの社会的支援プログラムがあります。国家中心者は、これらのプログラムは2019年に始まる人事部の開発と発展を支援するために先行して実施されていると発表しました。したがって、チョコビドド大統領は12月13日木曜日、ジャカルタ宮殿で、皆がインドネシアを建設することに熱意を持つように、他国の貧困緩和を含む様々なことを学ぶために、海外に希望家族プログラムの中間を派遣する方法があると伝えました。それでは次のニュースです。12月13日木曜日に、ジャカルタの銀行ルピア取引は米ドルあたり以前の14,601 ルピア60ポイント上昇し、14,537 ルピアになりました。アンダラ中心者が引用したように、木曜日、ジャカルタで GSA 研究所のアナリスト、レジャー・プリアンバダ氏は、ルピアは貿易戦争への懸念が減退した後、米ドルに対する強化の分野で生き残ることができたと語りました。レザー氏によると、市場は米国からの産業の輸入は中国の関税引き上げによって固定的に応えるということです。しかし、レイザー氏によると、米ドルの下落はドナルド・トランプ米大統領の米国に対するハッキングと経済スパイ活動の疑いで中国を訴える姿勢に対する否定的な反応をの後、比較的限定的だということです。また、 金融市場は来週、来年の金利政策の連邦準備制度理事会会議を予想しています。レザー氏は、国内でインドネシアのマクロ経済に関する感情は比較的助力的で安定しており、ルピアの動きはより高くなったと評価しました。アリピアや観光大臣は12月12日水曜日ジャカルタで2018年インドネシアムスリム旅行指数を発表しました。この指数は外国人ムスリムの観光客を歓迎するインドネシアの地方行政の発展を促進するための基盤になると期待されています。インドネシアムスリム旅行指数によると、ロンボク、アチェ、ジャカルタは新しい主要なハラル観光地だということです。その準備はアクセス、コミュニケーション、環境、サービスという4つの戦略分野にも評価されました。評価はまた全国の旅行セグメントの健全と成長も含みます。レプリカオンラインが書いたようにアリフ大臣はインドネシアムスリム旅行指数は2019年にハラル観光の目標を達成するための重要なマイルシュートであると述べています。同じ機会に3日月収の評価とハラル旅行の最高経営責任者ファザ・バハディン氏は世界で最大のイスラム共同国としての立場を持つインドネシアはムスリムの観光客のニーズを満たすことができる基盤インフラと環境があると語りました。それでは最後のニュースです。技術の評価と応用所ベペペではポーランドのカットウェイシェで24回気候変動枠組み条約締約国会議の国際フォーラムで気候変動を保護する技術の役割を伝えました。12月13日木曜日、レプブリカオンラインが受け取ったプレスリリースで、フォーラムで、天然資源開発技術局ハマン・リザ副局長は、天然資源の技術開発がインドネシアの海上経済成長の柱になるために、持続可能な気候変動の開発と海洋開発の目標に特別な注意を与えると語りました。彼は海洋の分野で海上災害の原因となる天候、漁業、海洋の危険を監視するために海洋データセンターがあると述べました。一方、気候変動を予期するためにベペペでは2018年より気象修正技術の事業、特に陸上及び森林火災を集中的に実施しています。これでニュースを終わります。エンダーがお伝えしました。その後、時の問題をお届けいたします。
コメントのコーナーです。国内外で実際に起きている問題に対するLRE ワールドサービス、ボイスオフインドネシアの意見をお伝えします。
リスナーの皆さん、コメントの時間です。今日はテレサ・メイのための内部の課題についてお伝えします。普段の努力をしているテレサ・メイ英国首相は、英国を欧州連合 AU から離脱する国民投票の結果を得ようとしています。この契約の終了時にすぐにメイ首相が行った2つの事柄があります。まず AU の指導者が最終的に合意したように、欧州の指導者に近づきました。今メイ首相はブレクシット合意を改正するために再び AU の指導者に近づきました。今回メイ首相の努力は拒否されました。 AU の指導者たちはブレクシットの協定は再交渉できないと言います。第二はブレクシットの問題において彼女の決定を支えることを自分の政党に説得しています。しかしメイ首相は困難に直面しました。英国首相は政党である保守派からの挑戦に直面しています。これは AU の指導者への動きかけのため議会での決議をおしょらせるためのメイ首相の決定の重責です。メイ首相のリーダーシップは保守派の議員がメイ首相に信頼のない動きをする低速数に達したので揺さぶられます。低速数は少なくとも48人の報酬とのメンバーがこの動きを設置したと達成されます。なぜメイ首相の投票が延期されたのですか。彼女によると、投票が事前に行われた場合、ブレクシットの合意は要決の重要な際で表記されてということです。支持を得る代わりにメイ首相は崖っぷちに立たされました。いくつかの数字はボリス・ジョンソン、サジル・ジャピド、アンバ・ラドナド、メイ首相の時間後補列に含まれています。木曜日の計算の後、メイ首相は反対票117票に対し200票を得て自信を持って投げました。200票を得て自信を持って逃げました。したがってメイ首相はまだ翌年の首相になるでしょう。その後ブレクシットを守るメイ首相の仕事は、2019年3月29日終了します。ブレクシットが終了した後、メイ首相は何をするでしょうか。私たちはブレクシットの後に英国でどんなドラマが起こるのかを待ってだけです。これでコメントを終わります。
今日の歴史です。今日の歴史を通じて歴史的事実をお伝えします。最初に南極の地理的な地点に到達する最初の探検者についてです。南極の地理的な地点に到達するための最初の探検は、ノルウェーの探検家ロアルド・アムンゼンによって導かれました。
彼と他の4人は1911年12月14日に南極大陸の真ん中の南極点に到着しました。次にイスラエルはゴラン高原を捕獲したについてです。ゴラン高原はイスラエル、レバノン、ヨルダン、シリアの国境地域の高原です。以前はシリア領でした。しかしイスラエルは6日間の戦争で1967年にシリアからゴラン高原を捕獲しました。1973年のヨムキプル戦争の始まりにシリアはそれを取り戻すことに成功しました。しかしイスラエルの反撃はシリアをゴラン高原の大部分から追い出すことに成功しました。高原ではアラブとイスラエルの戦争の間、ヘルモン王家やブスロー家のような常に争う王家があります。これら2つの王家はイスラエルの目として知られるイスラエル軍の観測センターです。最後にデイトン協定がパリで証明されたについてです。デイトン合意は過去3年間続いているユーゴスラビア戦争を止めるための合意の名称です。この契約はオハイオ州デイトンのライト・パターソン航空基地で承認されました。この会議は1995年11月1日から11月5日まで開催されました。主な参加者はセルビアのデトリオ・スロボダン・ミロセフィック、クロアチアのフランチョ・トゥルマン大統領、ボスニアの大統領アリジャ・イゼッペゴフィック、アメリカの交渉担当者リチャード・ホー・ブロックとウェスレイ・クラック将軍などです。この合意は1995年12月14日にフランスのパリで署名されました。今日の歴史を終わります。
インドネシア区のコーナーでは、経済、政治、海外、パンチャシラ、スポーツ、環境の分野におけるインドネシアについてお伝えします。
今日のインドネシア区のタイトルは、大統領はギオポータルワンマップポリシーを発表しました。ジョコ・ウィドド大統領は火曜日にギオポータルワンマップポリシーと国家インフラ整備計画の本を発表しました。ワンマップポリシーを使用すると統治量が重複する問題を解決することができます。インドネシアで見られる様々な地域でのインフラ整備の大部分は統治量が重複しすぎています。例えばカリマンタンです。カリマンタン地域の約 19.3% が統治量が重複しています。したがってこの地図の統一は進んでいます。統合されコンパイルされた85のテママップの 83のマップがあります。ジョコビドロ大統領はワンマップポリシーの和なおチタを実施する際の優先プログラムの一つであると述べました。一つの地図政策の存在により開発計画、インフラ整備、許可と土地権利の発行、そしてさまざまな国の政策は正確な空間データを参照することができます。この一つのマップポリシーは今後の開発と経済成長を支援する計画の基礎として使用されます。ダルミンナスティオン経済担当大臣は土地利用の重複の問題を解決するために省庁と地方自治体に協力を求めます。インドネシアのすべての地域で土地利用の重複問題を解決するための画期的な取り組みを行うために省庁と地方政府の協力が必要であると述べました。一つのマップの加速のためのチームの事務局からの確認の結果に基づいてスマトラ島とカリマンタン島のための重複した IGT の指標地図が完成しました。その一方でモルドコ大統領次官のはある地図の方針がより正確になるように将来的にはより扱いやすく宣言されることを望んでしました。これは開発空間計画の使用などの状況の変化に関連するため、これは1回しか実行できません。ギョポータルワンマップポリシーは、地理空間情報ネットワークを通じた地理空間データと情報の空間ベースのサイトで、統合結果のテママップとワンマップポリシーの同期によるテママップが含まれています。この政策の利点は、投資利便性と確実性のために、オンラインで単日提出を支援し、後改革政策、社会林業及び天然資源の持続可能なるよう支援することです。さらに、国家戦略プロジェクトの土地提供を支援し、空間計画の質の向上と土地、紛争の解決を支援します。イルリシャクを終わります。
インドネシアの魅力のコーナーです。インドネシアの芸術、文化、観光の豊かさについてご紹介します。
リスナーの皆さん、ブソナインドネシアの時間です。今日はアリーフ・シュドン・ファクをご紹介します。先月末、リオショット・ナトゥナ地区のラナイのアリフ・シュドン・ファク観光地は、西ジャワス・ボーコルのポンコルにある、インドネシアのジオパーク国家委員会からの署名書の箱に続き、一応国家ジオパーク地域へ変更しました。インドネシアジオパークのナトゥナの産業は地元観光に中華価値を加えることとなるでしょう。ナトゥナ以外にも国家ジオパークのステータス説明書は西スマトラ州のシロケ、シアノ、マニンジョウ、サワルント、西ジャワ州のポンコル、中部ジャワ州のカランサンボル、カランボロ、東ジャワ州のバニュワニ、そして南カリマンタン州のムラトゥスが取得しました。今回のそのインドネシアは、アリフ・シュドン・ファク観光地がとても身近であることを知ってもらうために招待します。アリフ・シュドン・ファクは、 Indonesia の両首都ナトゥナ地区ブムランティムル区のサペンパン村の海岸に位置する岩場の公園です。この公園では数百万種類以上のさまざまな形や色の岩石を目にすることができます。それはヒジャイアのアリフの文字のようにまっすぐ立つ石があるのでアリフと呼ばれます。それはナトゥナ諸島のアリフ首都の枠地域で見つかった多くの石の中で唯一の石です。最初は岩バタビーチはただ普通の場所に過ぎませんでした。その後2008年以来この場所を管理するためのさまざまな交渉を開始しました。この観光地に入るには幅1メートルの岩石の隙間を通り抜けます。約10メートル歩くとすぐ大きな石の入り口が見つかります。入り口を中華スタート海岸に沿って岩場が広がっています。大きな岩に小さな橋がかかっています。これにより誰もが石から石に移動することが容易になります。写真を撮りたいと思っている人のためにここでは写真の背景として最適な場所がたくさんあります。アリフ首都のパークは午後とてもにぎわいます。大きい石の背景を照らした大きい石の景景を照らした道端の美しさを楽しみます。首都のバックへ行くにはフェリーの海上遊覧を利用して首都リオショートからおよそ半日かかります。ラナイ市からは陸路で15分です。アリフ首都のバックはラナイ市から約10キロメートルのブムランティムルクスペンパン村にあります。この観光名所の入場は無料ですが、アリフ首都のパークの観光地の清潔さを守らなければなりません。リスナーの皆さん、これでソナイノニシアを終わります。明日も他の魅力的なトピックでまたお会いしましょう。
ワルナワルニ、ワルナワルニのコーナーです。インドネシアの女性、青少年、業績に関する情報をお届けします。
リスナーの皆さん、ワルナワルニの時間です。今日は世界知的財産でについてお伝えします。26日、世界知的財産権の日です。知的財産権は人間の知的能力から起こり、または 生まれた財産権としての述べることができます。知的能力から生み出されたものにはエネルギー、時間、コストを犠牲にして生まれた科学、芸術、文学、技術などがあります。知的財産権に関する法律は最初に1470年にイタリアのフェネシアに存在し、特許に関するものでした。カクストン、ガリレオとグーテンベルグはこの期間に出現した発明者であり、発明の独占権を有しました。特許法はその後1485年、1603年のチューダー時代に大英帝国によって採用され、その後1623年の英独自法の英国で最初の特許の法律が生まれました。財産権の分野における調和の努力は1883年に特許、商標、デザイン問題のためのパリ条約の誕生に伴って初めて発生しました。次に著作権の問題についての1886ベルン条約です。2つの条約の目的は標準化、新しい問題の議論、情報交換、最小限の保護と権利取得の手中受期です。その後2つの条約は世界知的所有権機関 WIPO として知られている知的財産保護のための国際連合事務協会を形成しました。その後 WIPO は国連加盟国の知的財産権の問題を扱う特別構成機関となりました。WIPO は4月26日に世界知的財産権デーを設定しました。毎年インドネシアを含む WIPO 加盟国は世界知的財産権デーを盛り上げるためにさまざまな活動を開催しています。1994年4月15日にモロッコ・マラケシュで関税と貿易に関する一般協定に調印して以来、インドネシアは世界貿易機関 WTO 設立協定に関する1994年7個の法律を通じて、全ての書類において協定を実施することに合意した国の一つです。1990年代インドネシアで世界知的財産権はあまり理解されていませんでした。2000年には理解され始め、現在に至っています。2000年末に知的財産権の3つの新しい法律が可決されました。2000年には植物品種の保護に関する2000年25の法律も承認され、2004年以降有効となりました。 スナーの皆さん、これでワルナワルニを終わります。
リスナーの皆さん、音楽の広場です。今回はインドネシアの伝統音楽スマトラバラット、または西スマトラが紹介します。それでは皆さん、まずはバレソロの曲を聴いてください。
Didandang dipanggato ulang pariyo bunyi kulek cando badendang de di tingkah si sambalado kurang sumpu jalan abarampe di singkara makan copange ikin da tampak ondahan mamin dua lalu bare solo bare karamo bare solo nama rasonya Lana barampe di singkara singgah dahulu bareh baru makan copange I indah tampak oleh kenangan dua lalu bareh solo bareh karamo bareh solo tambah rasonya.
リスナーの皆さん、今お聞きいただいたのはバレソロクです。エリカシンが歌います。ミラン語のバレ語はアメリカを意味し、ソロクは西スマトラの地域の一つです。ソロク地区は良質で、良質なアメリカの生産者として知られています。このスペシャルはソングライターのヌスカン・シャリフがこの曲で語ったものです。リスナーの皆さん、次はタトントンです。どうぞお聞きいただきます。
Jangan lupa berapa tempe yang dirasa sepuluh hari sih.
レスナーの皆さん、アルファシンガルのタトントンをお聴きいただきました。この曲は現のバージョンよりも早いテンポでアルファシンガルによって配信されました。現代の楽器と伝統的な民南音楽の要素を組み合わせることで、この曲はさらに楽しく聞こえます。この曲の歌詞は陰や古き良き歌のように書かれています。では皆さん、次の曲は Tinggallah Kampung の曲を聴いてください。
Takkan dia berubah kau lagi.
これでエリカシムのティンガラカンポアンを聴きいただきました。この歌はふるさとを離れて海外に行く皆の人々の心の表情を語ります。それでは皆さん、最後にスマトラバラの曲はアナクサリドを聴いてください。エルサが歌います。これで音楽の広場を終わります。
Thunder, night, love.
LRE ワールドサービス、ボイスオブインドネシアの日本語プログラムをお聞きくださりありがとうございます。毎日 SW9525 または 15150 または 11785kHz の周波数でこの放送をお楽しみください。ご意見ご感想は LRE ワールドサービス、ボイスオブインドネシア、ジャパニーズセクション、ジャカルタ10110、ジャランムルデカバラ 4-5、 LLE ビル4階、または PO ボックス1157までお寄せください。またボイスオブインドネシアの Facebook The Voice of Indonesia、 または Twitter のアットマーク VOI インドネシア、および Instagram の Voice アンダーバーオブアンダーバーインドネシアもご覧いただけます。
LRE ワールドサービス、ボイスオフィンドネシア、伝えること、つながること、意見のあること。